暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市総合福祉センターの漆田さんにおいでいただいています。よろしくお願いします。
お願いします。
漆田さん、早くも今シーズン2回目の登場で、
はい、
今日も楽しそうですね。
いいえ、緊張しております。
緊張されてるんですか？
はい、
全然なんかそういう感じが伝わってこないですけど
しているんです。これでも
お仕事上、まあ、いろんな方と多分お話しされる機会多いかと思いますけど、そういう時も緊張ってされるんですか？
はい、します。
はい、あの膨らましていただけなさそうなので、はい、早速じゃあ本日の内容についてですが、今日はどういうお話をしていただけるんでしょうか？
はい、今日は健康診断の内容についてお伝えしたいと思います。
はい、健康診断についてですね。これもう本当に毎年のようにお知らせはいただいていたり、会社を勤めの方、私もそうですけど、事業所の方でやっている健康診断、
はい、
受けている方も多いかと思いますが、
はい、
二戸市でも健康診断を実施しているということですね。
はい、そうです。
どういう内容を検査しているんですか？
はい、二戸市で実施している健康診断では、身長や体重、腹囲、血圧などを測定、尿検査や血液検査などを行います。また健康診断と同じ日には肺がん検診や、男性は前立腺がん検診、女性は骨粗しょう症予防検診を受けることができます。
はい、一般的な健康診断に加えて、これ肺がんとか、前立がん、骨粗しょう症については同じ日で受けられるんですか？
はい、同じ日に受けることが可能となっております。そうすることで、受診者の検診にかかる時間や移動などの負担を少しでも軽くできるように考え、検診を実施しております。
はい、まあ、自分のこととはいえね、なかなかお仕事しながら健康診断に行くのが難しい方もいらっしゃると思うので、まあ、その辺もお気遣いいただいているということですね。
はい、この他には今日は2点お伝えします。1つ目が、二戸市では1日の推定塩分摂取量の測定ができます。こちらは尿検査で測定ができるものになっております。
はい、塩分摂取量の測定、これはどういうことがわかるんですか？
はい、1日の推定塩分摂取量とは、当日や前日の皆さんのお食事の中にどのくらいの塩分が含まれていたかを数値化したものになります。国が示している1日あたりの塩分摂取量の目標値は、男性では 7.5g 未満、女性では 6.5g 未満となっています。
はい、
二戸市は医療機関にかかる病気として、高血圧が男女共通で最も高くなっております。食塩過剰摂取は高血圧と関連し、心血管病リスクの増加によるさまざまな疾病を引き起こします。検診を受けて、ご自身がどのくらい塩分を取っているか、ぜひ確認する機会にしてください。
はい、まあ、塩分の取りすぎね、割と指摘されることが多くて、今もお話の中で出てきたのが、ちょっと難しい言葉、心血管病リスク、
はい。
これって具体的にはどういう病気なんですか？
脳卒中であったり、心筋梗塞であったり、血管がこう詰まったり破けたりっていう病気になります。
あ、なるほど、血管に負担がかかるんですね。
はい、
あとさっき言ってた、その男性で 7.5g、
はい、
女性で 6.5g、 1日の塩分摂取量の目標値、はい、目安を教えていただきましたけど、
はい、
これって塩のグラム数で言われるとなかなか難しいんですけど、
はい、
料理で言うと何になったりするんですかね。
これがラーメン1杯分の塩分量、ラーメン1杯分が約6グラムになっております。
ということはお昼にラーメン食べてスープ全部飲み干したらもうそれで1日の基準値ほぼいってるってことですか。
はい、
結構大変ですね。
はい、
わかりました。
はい、2つ目は健康診断の結果表です。住民の方が見て分かりやすいように工夫をしています。こちらに皆さん健康診断を受けていただいた後にお配りしている結果表を実物持ってきたんですけれども、
はい、
まずは両面カラーで印刷がされております。
はい、確かにカラフルですね。
はい、そして左下の一番下には過去3年間の検診結果を経年的に比較することができるデータをグラフで提示して一目見て分かるようにしております。
ああ、本当だ、折れ線グラフがありますね。
はい、塩分摂取量は右上に書いてあるんですけれども天秤になっているところです。
はい、
はい、
これサンプルには今 8.2g、 尿検査の結果あなたは前の日にこれだけ取ってましたよってことですか。
はい、
もうオーバーしてるじゃないですか。
はい、
あ、そういうことね。
これは、
はい、
サンプルなんですけれども、
はいはいはい、はい、
お持ちしました。この塩分摂取量の他にもメタボリックシンドロームの判定結果を提示していたり生活習慣病の発症危険度を1から6で示すなど見て分かりやすいようになっています。
はい、
貴重な時間を使い検診を受けられている住民の皆さんの目線に立ちどこを変えたら受けていただいた住民の皆さんが見て分かり日常生活に活用できるのか皆さんの立場になって考え工夫をしております。
うん、確かにね、これまあ、モノクロで作っていただいても内容は変わらないんでしょうけれども、
はい、
パッと見のね印象も違いますし、あと何よりやっぱこの過去3年間のデータが比較できるのって自分が今良くなってるのか悪くなってるのか、うん、
はい、
努力してる人はその努力が成果が出てるのかが一目で分かるのいいですね。
はい、
でもそういう意味でも毎年受けないとってことなんですよね。
う
ん、
そうですね。
はい、分かりました。ちょっとこれもねぜひ皆さんも実物を目にするためにも検診しっかり受けていただければと思いますが、まあ、ここまでお話聞いててですね健康診断のことを検診と言うじゃないですか。
はい、
ただその我々こう一般人といいますか素人からするといわゆる健康診断の検診とがん検診の検診って音は一緒ですけど、
はい、
字が違いますよね。
はい、
このちょっとその違いというかこの辺について教えていただけますか。
はい、健康診断は全身の健康状態を検査し健康かどうか生活習慣病の要因となる危険因子があるかを早期発見し早期対策に結びつけることが目的です。
はい、
一方がん検診はがんが進行していない初期の段階で発見をし適切な治療を行う早期発見早期治療を目的としたものです。
はい、なるほど。健康診断はまあじゃあ広く生活習慣病みたいなものを探すもので、
はい、
まあ、がん検診などの検診は特定の病気をしっかり見つけるためのっていうことですね。
はい、
わかりました。理解できました。
はい、ではちょっとここで質問なんですが、
はい、
差し支えなければ田中さんの年齢をお聞きしてもよろしいでしょうか。
はい、今年で56歳になったところです。は
い、ありがとうございます。また質問なんですけれども田中さんは40歳から74歳を対象にしている検診って何かご存知ですか。
その年齢の方を対象にしている特別な健康診断があるっていうことですか。
はい、そうです。
すいません、ちょっとわからないです。
はい、では40歳から74歳の方を対象に実施している検診のことを特定健診と言います。
特定健診、
はい、
これは何でしょう。いわゆるメタボ健診的なことですか。
はい、その通りです。特定健診は糖尿病などの生活習慣病リスクを増幅するメタボリックシンドロームに着目した検診です。
はい、
特定健診は先ほど田中さんもおっしゃっていましたメタボ健診と呼ばれることもあるので こちらの言葉に聞きなじみのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そうですね、やっぱりこう中年になってくるとお腹周り、私も含めて皆さん気になさっている方多いかと思いますけど、はい、まあ、このいわゆるメタボ健診、特定健診、なぜ行われるようになったんですか。
はい、高血圧や糖尿病などの生活習慣病については若い時からの生活習慣を改善することでその予防、重症化や合併症を避けることができると考えており、生活習慣を見直すための手段として特定健康診査の実施をすることになりました。
はい、
検診結果でメタボリックシンドローム該当者およびその予備群となった方々に対して保健師や管理栄養士などの専門職によるお一人お一人の状態に合った生活習慣の改善に向けたサポート、特定保健指導が行われます。
なるほど、まあ、健康診断を受けて検診を受けてあなたはメタボですよともし言われたとしてもそこで終わりではなくて、
はい、
その後のことまで指導してくれるということですか。
はい、そうです。検診時に測定した腹囲や血圧、血液検査の値、喫煙歴などによってリスク別の保健指導が行われます。検診は加入されている保健者が実施しますので、ラジオをお聞きの皆さんで国民健康保険証以外をお持ちの方は保険証に記載されている保健者へご確認いただければと思います。
はい、わかりました。まあ、そうやってね、しっかり指導していただけるということであれば、まあ、自分のためにもなりますからね、
はい、
まあ、そこは安心につながるのかなと思いますが、でさっきもちょっとお話に出ましたけれども、二戸市で実施している健康診断、これは、国民健康保険を持っている方が受けられるということですか。
はい、その通りです。
それで年齢が、さっきのお話だと40歳から74歳まで、
はい
はい、結構幅広いですね。
はい、そうなんです。二戸市では75歳以上の方で後期高齢者医療費保険者証をお持ちの方や40歳未満の方の中でも35歳から39歳の国保加入者及び他保扶養者、40歳から74歳で特定健康診査受診券をお持ちの他保非扶養者の方も受けることができるようにしております。
はい、これじゃあ本当40歳から74歳だけじゃなくてもっと上下幅が広いってことですか。
はい、そうです。
手厚いですね。
はい、
ということでここまで健康診断、特定健診などなどについていろいろとお聞きしましたが、やっぱりこう年に1回受けた方がいいのは分かってるんですけど、ついつい忙しくてという方も多いかと思うんですが、やっぱり定期的に受けた方がいいんですか。
はい、生活習慣病をはじめとした病気は自覚症状がほとんどないまま進行をしていきます。
はい、
そのため検診は受けられる皆さん自身が自らの健康状態を理解して生活習慣を振り返る絶好の機会となっています。
はい、まあ、そうですよね、まあ、受けた方が絶対にいいことはわかる。でまた特にその自覚症状がない、自分は本当に普段の生活するのに何の問題もないという方もやっぱりこう受けることで潜在的に潜んでいるリスクみたいなものを分かるということですよね。
はい、
はい、分かりました。で健康診断を受けることで自分の健康状態を理解して生活習慣を振り返るということですけど、まあ、とはいえなかなかできそうで難しいかなと思うんですけど、なんかいい方法ってありますか。
はい、すぐにでも始められることとしては、1、健康診断を受ける。2、健康診断を受けた後、必ず結果を確認する。3、生活習慣の振り返りと見直しをすることです。
はい、健康診断を受けて、受けた後はしっかり結果を確認して、受け入れる。
はいはい、
その上で、生活習慣を振り返って見直しをすると。まあ、この一連の流れが大切ということですね。
はい、健康診断を受けた後皆さんのお手元に届いた検診結果を見ていただくと良い数値のもの、そうではないものなど、
うん、
人によって個人差はあるかと思います。お手元に届いた検診結果は検診時の皆さんの体の状態が反映されています。
はい、
気になる項目や数値があるとは思いますが、すべての検査データの結果を一度ご覧ください。判定の良かった項目についてはそのまま維持ができるように、判定が良くなかった項目については良くするためのチャンスです。ご自身の生活習慣の中で思い当たることがあれば、それらを見直すことで結果が改善するかもしれません、うん、結果を良くしたい気持ちはあるけれども、どうすればいいか具体的な方法がわからないと悩んでいたりお困りの際には、ぜひ保健師にご相談ください。
はい、わかりました。まあ、健康診断を受けて、ごめんなさいちょっと違うことを言いますけど、割と若い頃がっつり運動してる頃から、はい、中性脂肪の値がずっと高いんですよ、うん、
はい、
そんなはずないだろうっていつも思うんです。食事も気を使ってるし、体も動かしてて、まあ、言ってもそんなにこう、ね、今よりも もう少しこう体締まってる時で、そんなはずないだろうと思うんですけど、中性脂肪の値だけは全然下がらないんですけど、はい、これはそんなはずないだろうじゃなくて、しっかり受け入れて何かのリスクがあるって思った方がいいんですよね。
特にその結果をお医者さんに見せたりしたことはなかったですかね。
そうですね、それをもとに相談したことはないですね、うんうん、
もともと高いっていうのもあるかもしれないんですけれども、もしかしたら何かが潜んでいるっていうのも考えられますので、うん、一回通院した時などにちょっとその結果も見てもらった方が安心かなとは思います。
はい、まあでもそうですよね、そのために受けている健康診断ですからね、はい、そんなはずないで済ましちゃダメですよね。
はい、
わかりました。ちょっとね、改めて今年の健康診断の結果またしっかりと見ていきたいと思います。
はい、ぜひご覧になってみてください。毎年受けていらっしゃる方であれば、健康検診結果を比較して見ることもできます。皆さんの貴重なお時間を使い受けていただいている検診ですので、結果がお手元に届きましたら必ずご覧になり、生活習慣の見直しや改善に役立てていただきたいと思います。
はい、
検診結果は皆さん自身の体の状態を教えてくれ、健康な体づくりへと導いてくれる羅針盤になります。
うん、確かにそうですよね。毎年しっかり決まった時期に受けることで、自分の体がどう変わっているのかというのは把握できるいい指標になりますもんね。
はい、
でその健康診断なんですけど、実際に二戸市でされているものについては、どういう手続きをすれば受けることができるんでしょうか。
はい、年齢や保険証の種類などで若干受けられる検査項目が異なりますが、手続きのスタート地点は同じになります。
はい、
まず各がん検診等の受診希望調査書の提出が必要になります。
はい、受診希望調査書をまずは出さないといけないということですね。
はい、そうです。受診希望調査書は白い封筒に赤字で受診希望調査書在中と書かれており、毎年12月頃に皆さんのお宅の世帯主宛に送付しております。
はい、
今日は実際の封筒と用紙を持ってきました。
お、なるほど、これが希望調査書ですね。はい、
この白い封筒の中には、今年度ですと令和6年度各がん検診等の受診希望調査書が入っております。こちらの用紙を1番の市で希望と回答し提出していただくことにより、健康診断やがん検診等を受けることができます。
はい、今ね、紙を実際のもの見せていただいてますが、 A3 の用紙に表がバーッと広げられていますが、なかなかこう書く欄とかが多いようにパッと見えますけども。
はい、そうなんです。受診希望調査書は書いていただく箇所が多くなっております。ですが基本的には丸、×で意思表示できるような形式にすることで、記入にかかる時間を少しでも短くできるよう工夫しております。
はい、
こちらの受診希望調査書で市での検診を希望した場合、1番に丸をつけて提出していただくことで、検診を受けるために必要な書類等をお届けします。
はい、
ラジオをお聞きの皆さんの中でまだ白い封筒の受診希望調査書の提出がお済みでない方がいらっしゃいましたら、5月中に提出をお願いします。 受診希望調査書の 各種検診項目では年齢や性別により対象となる場合、そうでない場合があります。対象となっている検診項目の欄には1番から8番までの回答選択肢が表示されてありますが、対象でない検診項目の欄には対象ではありませんと表示されています、
うんうん、
ご確認いただき回答と提出をお願いいたします。
はい、まあ、確かにそうですね、文字多いですけど基本的には数字を選択して丸をつけて出すということですか。
はい、二戸市で実施している検診を受けたいという場合には受診希望調査書の1番の市へ丸印をつけてください。また受診希望調査書は受診対象項目すべての回答欄に丸印をしていただく必要がありますので、記入漏れのないようにご注意いただきたいと思います。
はい、
私たちは皆さんが記入した後の受診希望調査書を提出いただくことで、検診の時期が近くなりましたら検診を受けるために必要な受験用紙を皆様の自宅宛にお届けします。
はい、なるほど、これいくつか、ね、選択肢があって、その中で1番の市に丸をつけたものについては必要な用紙が後日また送られてくるということですか。
はい、
あのすごい変な質問してもいいですか。
はい、
はい、これちょっとごめんなさい、僕よくやっちゃうんですけど、先ほど12月ぐらいに送っていただいたって言うじゃないですか。
はい、
で、あ、これいつか出さなきゃと思いながらも、そこから年末年始があり年度末があり、
はい、
そしてもう今ゴールデンウィークが過ぎた後、はい、すっかりどこに行ったか分からなくなったって方もいるかと思うんですけど、
はい、
そういう人ってもう一回これっていただくことってできるんですか。
はい、もし紛失してしまったという方は、総合福祉センターにお電話いただきますと、再発行が可能ですので、
はい
はい、再発行したものをお渡しして書いていただくという形になります。
わかりました、怒らないですか。
はい、
大丈夫ですか。
はい、
であれば、なくしてしまったという方、はい、怒られないそうなのでご連絡いただければと思います。
はい、
はい、まあ、その辺の不明なことも含めて何かあれば福祉センターの方にお問い合わせすれば大丈夫ですかね。
はい、もしすでに受診希望調査書を提出された方で回答内容を変更したい、追加で受けたいなどのご要望がありましたら、市総合福祉センターまで連絡をお願いします。
はい、わかりました。改めてになるんですけれども、各種検診健康診断を受けられるその対象になる年齢、対象となる方の年齢とか、あとはいくらかかるか、その辺について教えていただけますか。
はい、前半のお話と重なる部分がありますが、健康診断の対象者は35歳以上で二戸市の国民健康保険証をお持ちの方、
はい、
または75歳以上の方で後期高齢者医療費保険者証をお持ちの方、他方非扶養者で特定健診受診券をお持ちの方になります。
はい、
また健康診断と同じ日に受けることができる肺がん検診は35歳以上の方、前立腺がん検診は50歳以上の男性、骨粗鬆症予防検診は40歳から70歳の5歳刻みの方で、過去の検診で精密検査になったことのない女性が対象です。
はい、まあ、ちょっといろいろとね、細かく分かれているみたいですが、あとちょっと気になっていたのが、先ほども、希望調査書いくつか選択肢があったんですが、
はい、
二戸市でやってるものを受けるのと、あとは病院とかで受けるのとではお金支払う金額は違いはあるんですか。
はい、料金には異なりがありまして、
はい、
検診の料金ですが、各料金に対して自己負担をおよそ2割から3割としており、全体的に病院などで受ける検診よりも料金の負担を軽くできるようにしております。
はい、
例えば健康診断ですと、医療機関などで受ける場合には総額約1万円程度の検査料金がかかりますが、市の健康診断ですと自己負担1000円で受けることができます。
大きく違いますね。
はい、また課税状況や年齢によって料金が無料となる場合もあります。
うん、
ラジオをお聞きの皆さんの中には 病院に定期的に通院をして検査をしているという方もいらっしゃるかもしれません。しかし病院での検査と市で実施している健康診断やがん検診は調べる項目や実施している検査などが異なります、
はい、
病院では特定の病気に対する検査のみ実施することが多いですので、全身の健康状態を偏りなく調べるためにも、通院中の方もこの機会にぜひ市の健康診断を利用してください。
はい、まあ、持病があって、定期的に病院通ってらっしゃるという方も、いわゆる健康診断とはちょっと意味が違うのでということですね。
はい、
はい、分かりました、そういった検診ですけれども、時期はいつやってるんですか、これ。
はい、健康診断は7月と9月に各地区公民館や何あと市総合福祉センターなどで実施しております。
はい、
検診日程や会場については受験用紙の記載や広報でもお知らせしていますので、ご確認いただきぜひ受診ください。健康に自信があるという方も1年に1度定期的に検診を受けていただくことで、目には見えない体の異変を見つけることができるかもしれません、
うん、
健康を守るためにも検診を受け、病気の予防、早期発見、早期治療につなげることが大切です。仕事が忙しい、やることがあると自分の健康を後回しにせず、思い立ったが吉日ですので、この機会にぜひ検診を受けてみませんか。
はい、
ぜひ皆さんの検診受診をお待ちしております。
はい、まあ、そうですよね。その健康だと思っている時こそ何か病気が潜んでるかもしれないということですもんね。
はい、
はい、分かりました。今日は健康診断の受診についてということで、統合福祉センターの漆田さんにお話を聞きました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオを聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペ FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。